どうも、アストミシンゴです。
グリーンサブヤです。
米粒社協のサンキュータツオです。
お願いします。
はい。
なんか、アストミのなんか、喋りたいことある？
あのですね、まあ、オタク的な話なんですけど。
うん。まあ、これ、そういう番組だ。
そうか、当たり前か。あのですね、たまたまなんですけど、最近、自分が子供の頃に触れてたりとか、遊んでたりとかしたおもちゃだったりゲームだったりとかが、なんか、リメイクとか復刻とかされる機会が結構多くて、で、それにその、全部手出してたら確かにキリないんですけど、やっぱり知ってるものだから、スッて、すぐ手が出ちゃうものは手が出ちゃうんですよね。一番スッて手が出たのは、ネオジオミニっていうゲーム機。
ああ、比嘉くん寄ってたな。
はい、90年代前半にゲームセンターにもいっぱいあった、ネオジオっていうゲーム機の、ゲームが、40個収録されてる、ゲーム機。テーブルの上に置くだけでもうゲームできます
って。最高じゃん。
やつ。あれはもう発売日に手に、もう予約で手に入んなくて、第2次予約ぐらいで、予約買って死ぬほどやったんですよ。
ああ、そうなんだ。
もう、これはもう買わないと一生損する。
一生損する。
うん、そうか。
で、あと、最近、去年なんですけど。
足止めさ、
はい。
そのネオジオとかさ、
はい。
その、沖縄だったでしょ？
はい。
どこに買いに行ってたの？どこにやりに行ってたの？
あ、ですね、これ、またこれもたまたまなんですけど、
うん、
僕の地元南城市の大島という場所ですね、うん、僕の家から徒歩30秒の駄菓子屋にネオジオがあったんですよ。昔よくある50円入れたら10分だけテレビがつくみたいなやつ。で、誰でも遊べるみたいなやつ。
大
体、みんな見たことあるのスーファミとかファミコンだと思うんですけど、その駄菓子屋には、ネオジオがあったんですよ。据え置きのやつ、家庭用据え置きのやつ。で、それに、ザ・キング・オブ・ファイターズ94とかが入ってて、それでもう、割と小学校1年生ぐらいの頃から、ネオジオ触ってたんですよね。家にはもちろんなかったですけど。
あの島は、
はい。
アストミの同世代というか、子供たちってどれくらいいたの？
いや、いますよ、それなりには。
それなりにはいる。
人口が確か1000人前後なんで。
あの島だけで？
確か、はい。今は
結構いるね。
減ってなければ確かそれぐらいいますね。僕も確かにそれぐらいいるんだって印象はありますけど、同級生そんなめっちゃ少ないわけじゃないですね。
あ、全然。じゃあ、みんなその駄菓子屋行ってた？
そうですね。まあ、駄菓子屋、もうあの島の中で僕が小学校の時はもう4店舗ぐらいあったので。
え？あ、そうなんだ。
で、僕の家から30秒のとこと、あとその島の下の方にある商店にも、なんか縦長のネオジオがあったんですよ。多分ね、エンジェルって名前だと思うんですけど、ゲーム機の名前としては。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。あんなちっちゃい島なのに、ネオジオが2台あったんですよ。島の中に。だ結構今になって思えばありえないことなんですけど。
取り合いになってた？
まあ、取り合いっていうか、まあ、そのみんなで順番待ちですか、ね、順番待ちだったり、他の人がプレイしてんのを、後ろから見たりとかっていうので、もう、物心ついた時からずっとネオジオ見てたんで、でも家にはなかった。
うん、
大人になってネオジオミニっていうのが発売された、うん。これはもう買うしかない。
やるしかないよ、ね。
なるわな。
なりますよね。で、あとそれ以外にも、復刻だと、去年か2年ぐらい前に、たまごっちが、
たまごっち発売させたね。
完全復刻ってことで、一番最初に出た6色と全く同じ色のやつが、リメイクで発売されたんですけど、そっちは僕、手出なかったんですよ、
ね。なんでなんでなんで
当時、たまごっち全く手に入らなくて、もう諦めたんですよ、ね。
それは、在庫がなくて手に入んなかった。
当時大ブームの時ですね。97年かな ?97 年ぐらい。
もう俺大人だわ。なんか最近たまごっちっていうのが流行ってるらしいぞって終わってたわ。
あの時は本当にみんなが、しかもちょうどなんかゴールデンウィークとかも重なってたんで、子供たちがその親にねだるねだるっていう状況で、おもちゃ屋のどこにもなくて、僕も同じような状況で、全く手に入らなかったんで、諦めたんですよ。 で、20年経ったら、なんか欲しくなくなってたんですよ。やっぱ、さっきのネオジオと違って、
触れてない。
あの、まあ、お試しプレイしてたようなもんじゃないですか、ネオジオの方が。卵っちゃ一切触ってなかったので、20年一切触ってなかったら、これもう欲しくないんじゃないかって、なんとなく自分冷静になっちゃって、なんか買わなかったんですよね。
なるほど。
当時あんなに欲しかったのに。この差ってマジで、このお試しプレイだけなのか、それとも自分がただ大人になっただけなのかは、わかんなくて、なんか大人だったら、あ、大人っていうか、オタクだったら迷わず手が出そうなとこだったんですけど。
確かに。
スーパーファミコンもすごい欲しかったんですよ。ミニスーパーファミコンって
あったね。
3年ぐらい前に出たやつ。今はシンプルに僕、あのミニスーパーファミコンは、あの、欲しいです。子供の時あったら家に。で、単純に今、店にないので買えてないんですよ。
ああ、なるほど。
なんか巣ごもり需要で、あの、スイッチの次ぐらいに手に入らなかったらしくて。だこの復刻って結構、ここ最近多くなってて、やっぱその20年、20周年とか、30周年記念とかで、おもちゃとかゲームとかが復刻されるってことが すごいあって、で、今財力があるから、変に、じゃあ言うほどのものじゃないですけど、子供の時に買えなかったものが今は買えるから、
そうだよね。
どれに手を出して、どれをからちょっと手を引くかが、まだ、自分の中でまだ、曖昧というか。
え、明日見今、30いくつ？
35になりますね、もうすぐ。
明日見もう35なのか。
はい。
でも、そうだね。
なんか、達夫さんとか国さんの時ってなんか、何十年前のゲームとかおもちゃをリメイクみたいなことであったりしました？なんか、
いや、なんかね、いや、アニメが多かったかな、あれ
アニメ
が。それこそ、リメイクとかで。
うん。
だから、子供の頃触れてたものにお金を持った人が改めてお金を投入するっていうモデルだったと思うんだけど、ゲームってなると本当に、クニーさんは多分ファミコン世代じゃないんだよ。クニーさんと同世代でね、マキタスポーツっていう知り合いがいるんで、あの、マキタさんもファミコンは、武蔵野剣しかやってないみたいなことだから。
逆にそこしかやってない。そこ
で。剣道やってたから、武蔵野剣のファミコンはやってたけど、みたいな。
うん。
大ブームで大騒ぎになってたのは、だから僕の兄弟は弟の方だったから。そう、まあ、性格もあるんだろうけど、自分の周りでもファミコンファミコンになってたかっていうと、だからもう、小学生の上か中学になるぐらいだから、ちょっとやっぱもう違かったのかもしれない。
うん、
世代として。
インベーダーゲームですよね。
そうだ、インベーダーゲームを駄菓子屋に行って、あとギャラクシアンとか、でゲームウォッチもあっ て、ゲームウォッチは大騒ぎになってたってのはなんとなく記憶にある。あれも欲しくて買いに行ったんだけど買えなかった。っていうのはなんとなく覚えてんだよね。うん、
なんか今あの、おもちゃ屋とか電気店にも売ってますけど、あの、パックマンとか、
パックマン。
ディグダグとか、あの、昔の筐体のあの形を、なんかミニチュアにしたみたいな形で、ゲームできるやつも、なんか売ってて、これとかってちょっと上の世代の人たまんないんだろうなって思いながら、いつも眺めてるんですけど。
俺が小学校低学年の時にファミコン出たから。
ああ、ファミコン。
で、ファミコンはかなりもうやったんだよね。だから、まあでも、なんだっけな。なんかプレステかなんかでさ、ダウンロードできるやつあるじゃん、昔のゲーム。
あ、あります。結構最近のゲーム機。
それでなんかエレベーターアクションとか買ってやった記憶がある。
なるほど。
でも、なんかその筐体ごと、ハードごとっていうのはどうだったのかな、あったのかな。リメイクものって何なんだろうね。
ゲームの場合、今ダウンロードもそうだけど、エレベーターアクション俺も買ったんだよ。俺は、だから、
なんで買ってんの？
いや、やりたくなって。これ面白かったよなっていうのは、あれはだから、なんだっけな、対等なんとか、あの、ベスト版みたいな、
はいはいはい、
プレステ2かなんか、あ、で、それも俺も全然知らないから、なんか調べたら、あ、やっぱりゲームもこういう風になるんだって思って買ったのよ。エレベーターアクション、やったよ、これ面白かった記憶がある。っていうのはなんか思って。やってみたら一面もクリアできなかった。俺ゲーム下手だなぁと思ってさ、簡単じゃねえの昔のと思ったら、俺超難しいんだけどこれみたいな。
さっき言ったそのミニスーパーファミコンの流れからですけど、あのそのゲーム機のそのミニチュア化したサイズでゲームが何十本も入ってるやつっていうのがもう結構。
比嘉くんが大騒ぎして
る。乱立って言ったらあれですけど、だってファミコンもあるし、スーファミあるし、プレステあるし。 PC エンジンも出たし、うんうん、僕メガドライブ持ってるんですよ。僕メガドライブ買ったんですけど、うん、メガドライブは逆に僕持ってなくて、触ったことないから買ったんですよ。なんか、確かに触れてみたらもう全部のゲームが新鮮で、面白かったりとか
して。なるほど。
で、他にも、まあ、今度確か、ちょっと名前忘れたんですけど、あの、今度またさらにゲームセンターに置いてあったあの筐体がミニチュア化して、今度は縦画面、横画面が切り替えられる。
ああ、なるほど。
やつ。で、ゲームが40本ぐらい入ってるやつってのが今度出るらしくて。
そっか。やっぱその、専用の筐体でやるっていうロマンがあるのかな？
そうみたいですね。やっぱなんか、昔のゲームって、あの、容量が少なかったんで、うん、アーケードをそのまま家庭用に移植するっていうのが結構無理があった。
なるほど。
まあ、一番有名なのが、あの、画廊伝説っていう格闘ゲームが、あの、スーパーファミコン版だと画質も音質も操作性もクソってなったっていう。まあ、それは確かにネオジオのソフトの容量をスーファミに持ち込むの無理だよなっていうのがあって、この、まあ、なんとかミニシリーズはもう、元のデータそのまま入れられるから、当時のゲーセンの感じで遊べるっていうの
は。なるほどね。
昔家庭用を持ってた感覚ともまた違うっていうのがあったりとかして。僕それこそさっきのネオジオは、あの、格闘ゲームはその友達の家でプレステ版でよく遊んでたんですけど、やっぱロード時間があるっていうのがどうしても許せな
かった。そっか。もうやっぱ確かにな。
やっぱ、そうか、家でも格闘ゲームできる。まあ、こういう、まあ、デメリットがないと無理かって思ってたんですけど。無理だな、あの容量をプレステのディスクになんてなって思ってたんですけど、それが今はもう、あの当時のままで遊べるっていうのが、すごいロマンがあるんですよ。
なるほどね。
俺、ロマンに金払ってんだ。当時アーケード、
そうだよ、
あのアーケードゲーム機買うのは叶わないけども。僕、一回調べたことあるんですよ。あの、ネオジオ欲しすぎて。
うん、
あの、その、さっき言った、あの、家の近くのやつじゃなくて、うん、あの、島の下の方にあった縦長のネオジオって、いくらぐらいするんだろうって。
マジで？
なんか調べたことあって、
うん、
多分当時買ってたゲーメスとかなんか、だったかと思うんですけど、
うん、
僕間違えてたらすいませんけど、あの、なんか筐体になんかエンゼルって名前がついてて、
うん、
13万円とかだったんですよね。なんかあの、
買えなくないよね。
いやでもその当時は小学6年生
いやまあまあ小学生は無理だけど、まあ、大人だったら買えなくない価格、
うんうん、そうあの縦長の筐体で、うんまあ、2人分 の, こあのボタンとレバーついてて、うんゲームは4つ入れられますみたいな、うんあのまあ、もちろん中開けてソフトでっかいソフトをガチャガチャ入れ替えなきゃいけないんですけど、
うん
うん、13万ってみたいな、
うんそうだよね、
何年分のお年玉
すぎても
無理じゃんみたいな筐体変えたとしてもゲームソフト変えないじゃん。いろいろ考えて挫折して。
いろいろ考えたんだ。
ネオジオも何種類かあったじゃないですか。普通のやつとネオジオ CD とか。うん、それもやっぱ高くて手が出なくて。
それが。足止めゲームやってたんだね、かなり。
いや、ネオジオに関してはもう僕がその、ザ・キング・オブ・ファイターズって格闘ゲームが好きすぎてずっと見てただけなんですけど。うん、確かにネオジオは、このネオジオミニだけはちょっと格別に違う感覚で買ったんですよ。うんあん時13万って言ってたやつが1万円ちょいで買えるんか。しかもゲーム40個入ってるじゃん。あれ、あの感覚はやっぱり、この感覚はやっぱリメイクものですか味わえない。
そうか。
ところなので。
なるほど。いや、ちょうど、多分俺ら、僕今40代中盤になりましたけど、
はい、
ゲーセンでしかできなかったゲームが、うん続々とこうソフトでできるようになり始めたぐらいな感じだったから、
はいはい、
それこそ中学3年ぐらいの時にストリートファイター2が大流行りして、
はいはい、
それから割とすぐにゲームソフトにもなったんだよね、
うん、
で家で死ぬほどできるっていう状況になってから、ね、やっぱゲーセン行かなくなったっていうのもあって、はいはい、やっぱそのリアルタイムで家で死ぬほどできちゃったものに関しては、うん、もう満たされてるっていうか、うん、もう新たにやろうっていう気持ちもないっていう感じかな、うん、
確かにそうですね、うん、僕もさっき言ったあのゲームの容量の問題で、うん、やっぱ今そのたまにその YouTube でその昔のゲームの動画とか見るんですけど、
うんうん、
あの原作版、まあ、例えば今言ったネオジオですけど、うん、ネオジオ版と、ネオジオ CD 版と、スーファミ版と、プレステ版みたいなのを見比べると、全然違うんですよ。
あー、なるほど。
ロード時間も音質も画質も何にもかも違くて。でも子供の時はこれやってて満足してたんだよなって考えると、子供って単純だなって思う。
そうだよな。 だってクニーさんは前言ってたけどナイトヘッドとかだもんね。は
い、
ナイトヘ
ッド。いやあれはもう大人になってるからだから。リメイクも作品に関してはさ、それはもうしょうがないじゃない。リブート云々、うん、だからその20年ぐらい前に20年もう25年経つけど、はい、これと同じような状況だったなっていうのはゲームじゃなくてやっぱりフィギュアの世界、
はい、
ガレージキットだよね。エヴァンゲリオンっていうあの引き立て役がいたんだけども、その後からやっぱりなんか昔の例えばロボットものコンバトラー V だとかそういったものもブワーッと出てくるわけで、それ俺は買ってはいなかったけど、でもやっぱり懐かしいって思う人が手に取るんだっていうのが、うん、この系譜ってまだもうバンタイでもいっぱいあるわけじゃないっていうのが、だ今はその下の世代っていうのはもうアニメ漫画のキャラクターフィギュアということでもなくて、まあ重なってる部分もあるんだけど、ゲームっていうのはやっぱそれはもう10年15年ぐらい前からやっぱりもう共通言語がみんなゲームなんだ、僕の下の子たちはっていうのはすごいあったよね。リメイクで欲しいなって思うっていうのもよくわかる。俺もだからゲームセンター行って唯一もう一人でゲーセン行ってちょっと通ってた時期もあったんだ
よ。マジ何それ、
どうしてもやりたいゲームがたまたまやったらあまりに面白くて一人で行ってたの怖かったけど、アフターバーナーというゲーム知ってるかな。
あ、タイトルは知ってます。アフターバーナー、
戦闘機に乗ってその箱のようになっているコックピットが動くんですよ。
あれですか、あのオープニングがなんかキューブみたいな形の、
いやもうそこまで覚えてない、 F14 みたいなのが飛んでて、でひたすらそれをあの動かす。でもあの
コントローラーどうな
の。いやコントローラーがだから箱になってるわけ
で、コックピットになって、
そうボックスの中に入って、
めっちゃかっこいいじゃんそれ。
そうで、ね、操縦桿とアフターバーナーのエンジンのあれを握って動かすと、それに沿って座席が前後ろ横に動くの。これをやった時の衝撃。これをどうしても欲しいと。
筐体ごと欲しい。
家庭用電源でできないのかと。でも聞くと何百万もするものらしいテレビゲームって、あの当時置いてあるものはってな。今でもふっと、ね、あの、全身マッサージ機とかがさ、20万とかかけたりすると、これができるんだったらアフターバーナー出せるんじゃねって。俺だけから欲しいと思うのみたいなさ。
ああ、なるほど。
今のクニーさんの話で思い出したんですけど、僕家にあるそのね、メガドライブミニに、あの、当時ソフト化してなかった幻のソフトみたいなのが2本入ってて。
あ、それ比較言ってたよ
な。1本がテトリス、あのゲームセンターにあった、あの、ニンテンドーが販売権取る前のやつ。で、もう1本が、ダライアスっていうシューティングゲーム。
ダライアス言ってた、比較言ってた。
で、テレビに繋げてやると、もちろん普通のシューティングゲームなんですけど、ゲームセンターにあった当時は、あの、モニターを3つ横に並べて、超ワイド画面で遊ぶやつだった。今、クニーさんが言ったみたいな、もう、ダライアス用のなんか筐体みたいなのがあって、多分本当のマニアは筐体買うんだろうな
と。なるほど。
リメイクはされてはいるけども、
すごいね。
こういう世界なのかなと思って。
そんだけさ、すごい機器を、まあ、機材投資して回収できたんかね。
どうなんですかね。でも、幻のソフトって言われてるぐらいだから、多分語り継がれてるってことは人気だとは思うんですけど、確かに3つ並べてやってるって他のゲームでありえない。
なかなかないよね。2つぐらいまでだったら見たことあるんだけどな。
さっき、まあ、ちょっと話があれなんですけど、タトさんの話だったの、リメイクだとアニメが結構、
アニメは
あるって言われるんですけど、僕がまだその、子供の頃見てたアニメが、なんか、今、リメイクみたいなのが、まあ、あるっちゃあるんですけど、そんなまだ通ってなくて、多分今やってるやつだと、シャーマンキングとか、デジモンとかになるんですけど、あとリメイクとは別で、その、まあ、リサイクルじゃないかな、なんて言うんだろう、その、リブートか、その、流行り物って周期だって言うじゃないですか。
うん、
あの僕が子供の時にあった、まあ、タカラトミーのとあるおもちゃが、
うん、
まあ、しゃべろくっていうおもちゃがあったんですけど、
うん、
あの、まあ、声を録音して遊べるおもちゃみたいな。それがこの間たまたまおはスタを見てたら、全く別の名前で今も売られてるらしいんですよ。新発売っつって。
あ、そうなんだ。
あ、もう、これ新しいものとして発売するの、今の子たちにバレないと思って。
そうだね、まあ、そうだよね。いや、
もう僕の世代の人が見たら、あ、喋ろくだって思うんですけど、完全に違う名前で新商品として出てるんですよ、今。
喋ろくはどうやって楽しむの？
まあ、録音した声をそのまま再生もできるし、逆再生もできるみたいな。
ああ、なるほど。
当時なんか逆再生っていうのがちょっと出だした頃に、うん、真っ先におもちゃに取り入れたのが喋ろくで。
あ、なるほど。
その時にその、バックワードっつって、あの、逆再生したらなんていう 言葉になりますよみたいなのも、読み方も全部その時に覚えて。
なるほど、なるほど。
っていうのが、今の子供たちにも新しい感覚としてお届けするために、リブートというか、で、お届けするのを見て、あ、時間経ったなって思って。
なるほど。
思ったら確か30年ぐらい経ってるから。結構あるんですよね。
リメイクってあんのかな？マシンガンとかあるんですか？
リメイクっていうのはどうなんだろうな。鉄砲のおもちゃの世界はね、
武器のおもちゃ、
リメイクっていうよりはこれ欠陥品じゃないのって言われてたけど、この構造設計思想は新しいっていうところが、別の会社がそれを引き取ってうまくいかない、でもまた別の会社が引き取って直したら素晴らしいものになった、でどの国でも採用されてるみたいな話はあったりする。
なるほど。
リメイクとは違うんだけどね。
イニシャル D とかがさ、
あ、はいはい、
劇場版で作り直されて、
ありましたね。
ゲーセンでも今イニシャル D の筐体があるんで、
ありますね。
あれなんかちょっとグッとくるけどね。あ、なんか子供の頃できなかったけど、はいはい、あ、今できんだなみたいな。ゲーセン行くとやっちゃうね、俺、イニシャル D は。
あ、なるほどね、
うん。確かにそうですね。イニシャル D のゲーセン、あ、ゲーセンの筐体見ますね。う
ん、見るでしょ。
なんか
なんで今って思うよ。
そうですね。
でもあれやっぱあるから、俺みたいな人がやってんだなと思って。
その世代なのかな。でも車レースのゲームが楽しくてドリフトを見るっていうのが楽しいんじゃない。
でもさ、それだったらイニシャル D じゃなくていいよね。
まあそうなんだけど、うん、でもそれだとやっぱりスターが必要じゃないですか。スターシステムだよやっぱり。そういう意味でもだから最初に、
そかスターかね。
もうイニシャル D がそれやってたっていうところもあるし。
スターものだったんだ。
実際あれ見て車乗ってああいう走りしてっていう連中も山ほど出てくるっていうのもあるから。
まあ、いや俺あれやるんだったら、うん、あのまあもちろん車全部全車種選べんだけど。うん、匠バージョンの席とか作ってさ、
うん、
あのコップに水張っといてほしいよ。
マジの、マジの体験。イニシャル D 体験がする。
確かにね。
で、なんか路肩にの、ちょっと縁石乗り上げた時の振動とかを感じたいんだけどね。まあ、そこまではいかない。
まあ、そこまでだからやっちゃうと、本当にそのキャラクター、作品の世界観を忠実にってなるから、今度ゲームとしての入り口がちょっと高くなりすぎるっていうのがあるのかもしれない。うん、
だって車ゲーム山ほど出てるけど、なんで今イニシャル D あんの？やっぱ思うもんね。それはやっぱスターなん
だ。スターだよやっぱり。
車じゃなくて人なんだ、ね、キャラだ、
ね。車のあれっていうところがさ、多分そうなんだと思うよ。
なるほど。
エースもんだし一般人だったっていうところが、よろしくメガドクとはちょっと描き方がやっぱ違かったっところなんでしょ
う。そうだね。
っていうところはあれもだってうまいなと思ったもん。
うん、
86のトレノ持ってくるんですよ、茂野先生。だってあの世代を通ってる人は、どう考えたって86だったらレヴィンなはずなんだよ。
うん、
人気ともに。でも、トレノを持ってくる、その、ちょっとマイナー感。
ちょっとダサ感。
そうなんだよ。
ダサ感。
あれがね、もうね、たまらんのですな。
っていうおじさんたちがやってんだね。
多分ね。
いいですね。
それがごぼう抜きにしていくっていうカタルシス。
そう。
旧式なものが強いんだね。ドライバーでっていうさ。
そうね、
あの辺ってだからもうシンプルなんじゃない、だから。道具古いの使ってんだけど、最新式のものよりも、全然強いやつが何もない。
複雑じゃないっていう。
うん、
単純っちゃ単純なんだよね。
うん、
そこがまた、もしかしたら若い層にもこう、やっぱ訴えかけてるのかもしれない。おじさんたちがこんなに、イニシャル D、イニシャル D って、東武店の何がかっこいいのって言ってるけど、見てみたら、本当に面白い。っていうのがあるんじゃ
ん。
今見てもだって面白い。
そうなんだね。
やっぱ少なからずその新規のファンも獲得する、
うん、思う
リゾットがあるの。
ゲームから入ってイニシャル D に行くっていう、うん、今まではその原作というか漫画があったらそっから派生してアニメ、ゲーム、映画っていう風になってたけど、今はもうどんな方向にもあるからね、
う
ん、
そうですね、
うん、
いやだから劇場版はなんか宮野さんとかさ、
うん、
オノディとかさ、
うん、
そういうとこ使って割とこう今のオタクの人たちにもこう、うん、アピールできるように、うんうん、作ってあったし、
うん、
CG とかもものすごいこう、うん、頑張ってリメイクしてたんだけど、
うん、
じゃあ果たして新規どれくらい取り込めてるのかな、
まあまあね、
ちょっと知りたいところではあるんだ
が、車そのものに興味を持っているのは毎回言うけど、うん、まあ、そこになってくるからさ、
いきなり劇場版ですもんね。
そうな
の、リメイクテレビアニメからとかじゃなくて、
そうそうそうそう
ね。
いやまあもしねリメイクとかでなんか思うところあったり思い出があったら、はい、熱文字アット gmail.com までメールください。
そうですね、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
熱文字
松崎勝利です。
カーズ SP のカーズです。
米粒社協の三京達夫です。
国坂屋です。
松崎くん何でしょう。
あの最近ね、うん、ギャルゲーってないんですよ。
ギャルゲーがない、
ない。
ギャルゲーっていうのはまあ主人公がプレイヤーが主人公の男の子となって、はい、まあ女の子のキャラクターとまあ恋愛をしていく、うん、まあシミュレーションだったりアドベンチャーだったりで、うん、なんですけど、もう恋愛を描いたゲームがもうほぼないんですよ。
そうか、どうやって恋愛学ぶの。そうそう。
だから
俺恋愛に必要なことは全部ときメモに習った
ね。
トゥーハートで、
ね、だから今流行ってるスマホゲーでも、はい、馬娘だったり、はい、それはまあ馬と、まあトレーナーっていう関係性だったり、う
ん、プリンセスコネクトとかね、
うん、なるほど、
とかまあ、女子野球部の部員と監督、はい、アイドルとマネージャー、
うん、恋愛はないの。
恋愛じゃないんですよ。むしろ恋愛要素いらないっていうユーザーも、恋愛要素見えるとちょっと嫌だなって思ったり、恋愛要素やるとがちょっと見えると俺じゃないって思ったりして、
あ、まあまあまあね、ほうほうほう、それは前からあるかも。
だから結構アニメ、まあいわゆるオタクって人たちの二次元においても恋愛離れが、ちょっと加速してるんじゃないかっていうのを、これ、最近熱文字の YouTube に、はい、上がったじゃないですか。みんな恋がしたいのかどうかっていう。う
ん、あれみんなだから恋をしたいから二次元でね、うん、恋愛をしているという話をしてたわけ
だ。だからそれがちょっと変わってきてるんじゃない
ですか。マジか！なるほど。
時代ですな
ぁ。え？本当にそれ？興味ない？マクマキはどうして
る？僕は、バリッバリ恋したいんですよ。
二次元でね。
はい。僕は恋をするためにアニメを見てますから、
うん、
恋をするためにゲームをやってますし、
そうでしょう。
だから前もちょっと言いましたけど、だからそれの復権とまでいかずのためにギャルゲーをね、うん、ちょっとプロデュースをというか、したいんですけど、どうやらみんなはキャラクターとキャラクター同士の関係性をずっと眺めてたい。だから、よくその、達夫さんが BL 見てるときに言う、その、神の視点でずっと見ていたいみたいな人が、もう結構、過半数とか
多分。でもさ、それはさ、アニメで成就できるじゃん。なんでゲームじゃなきゃいけないの？アニメで見れるじゃん、それは。みんな、この子がこの子のことどう思ってるかとか。
はいはいはいはいはい。
ゲームはやっぱ自分が介入するわけじゃん。
うん。
だから、もしそれを望んでんだったらアニメ見ればいいと思うんだけど。そういうわけにはいかないの。
でも、なんでしょうね。例えば育成者だったら自分が育てた女の子たちがいる。自分が育てた、まあ、わかりやすく馬娘で言うと馬娘がいる。で、他にも可愛い馬娘がいる。この子同士のイチャイチャをこうトレーナーという視点で眺めてて、ちょっとこっちにも気があるのかなみたいな視線はありつつ、でもそこは恋愛じゃないみたいな。
そうなの？関係性は持ちたいけど、それは恋愛ということではないってことなんでしょう。
なんだ、そうなの？
おそらく。多分そうだよね。
そういうことだと思うん
です。恋愛じゃない。はい、付き合ってれば、好き嫌いとか、馬が合う合わないっていうのがあるけど、
馬娘だけ
じゃない。いや、うるさいわ。俺も言ってどうしようかなと。
しまった
しまったって思ったけど。しまったって思ったけど。でもまあそういうことですわ、ね。あるけど、だから恋愛じゃないんで、そこへ行くと多分だから話が変わってしまう。うん、関係性が変わってしまうんで、僕たち、私たちはそれが欲しいわけではないっていうことなんじゃない。で、キャラクター同士だったら自分が介入してるわけではないんで、
うん、
イチャイチャしようが、イチャイチャっていうか恋愛になろうが、喧嘩しようが、それはそれでいい。うん、でもそこに自分の存在というものはやっぱり関わりたいんだよっていうことなんじゃない。恋愛になるとどうしてもね、自分とその双方向というか1対1のこの関係性っていうの
もっと強く構築していかないといけない
っていう。それはもうだから俺らが昔から言っている、そのマリア様が見てるでいうね、そのリディアン女学園の用務員になりたいっていう願望と、用務員ゲームってことです
か、まあ、用務員とか、まあ、学校の先生。
マリア様がこんな、ゴミを捨てたみたいな。
用務員って聞かれたら俺ちょっとドキッとしたんですよ。あの、エッチなゲームの話すんなよ、みたいな。学校の先生とか、ね、
そういうことエルフの遺作みたいな。
そういうことなんじゃない
か。いや、だから、ユリ的な楽しみ方があるじゃないですか。ユリってあの、関係性を遠くから見て楽しむっていう、はい、今、マリミって話出ましたけど、はい、そういう方が体制、大多数になってきてるんだと思うと寂しいですよね。要は、そういうのじゃなくて、やっぱ恋愛ゲーム。
いや、そ
うい
うのあっていいけど、やっぱ恋愛したいよね。
したい。めちゃくちゃしたい。
それが、やっぱその層が、その厚みが変わってきてるんじゃない。
だけど気づいたら乙女ゲームばっかりになってて、
あ、そう、あ、恋愛ゲームって言えばもう乙女ゲームの方が多い。
逆に言うと、だから、乙女ゲームをやる、まあ、ジェンダーわかんないけど、うん、まあ、主に女性だとしましょう。だから女性は恋愛はまだしたいってことですよね。
人が多いんじゃないかなって僕は思って
る。まあ、その需要があるってこと。
まあでもね、その音ゲームが増えたのもそのビータとか PSP の時代で、多分そっから先あんまり、あの、やっぱそれもスマホゲームに映ってる感じですよね。バズってる作品を見ると。
スマホゲームにはあるの？恋愛。
スマホゲームは、まあ、探せばあるかもしれませんけども、あの、いわゆる有名どころはないです。さっき松崎さんが最初におっしゃったような関係性、うん、トレーナーだったり、自分の教師だったりとか。
やっぱりそうなんだ。
ラブプラスは、
うん、だ出てこないですから、ラブプラスも光景が出てこない。光景も出てこないし。
あれが最後の花火みたいな感じだよね。
う
ん、
そう、
あ、
そうですね。確かに。社会現象になった
のただ、その俺、ラブプラスでやっぱちょっと、厄介だったんだよね。その、俺が思う恋愛シミュレーションゲームじゃなかったっていうか、女のめんどくさいところが炸裂するゲームだったから、
ね。そこが可愛いんじゃないですか。
いやいや、これ、いや、三次元じゃん、これ。そうじゃないじゃん。そうじゃないじゃん。もっと都合のいい女の子たちと都合のいい世界で恋愛をしたいだから。
はいはいはいはい。そう、僕もね、ちゃんと日時とか時間、デートの時間を待ち合わせ、行くのかって思っちゃって。
めんどさがっちゃう。
いや、なんか三次元の恋愛をしたい人はラブプラスやればいいけど。
ああ、だからそうなんかなとちょっと思いましたね、やってて。
いや、もしラブプラスがそういうミスリードをしてしまったのであれば、これ大問題だ。
そう。いや、でもミスリードっていうか、やっぱり時代の潮流というか、振り子理論なのかもしんないよ。ギャルゲーのあれがあった上で、じゃあ新しいものどうやっていうか、数も多くなってきてるライバルがいるってなると、結局、あの女の子、若い10代の女の子たちがヒロインなんでしょってなってると、リアリティを出して、新しい新鮮味を出そうとかっていう風になってきて、その極みっていう部分で多分ラブプラスみたいなのがなったんだけど、極みやところまで行っちゃったから、今度はじゃあこの先どうするよっていう風になったら。
いや、だからもうリアル路線じゃない
よ。いや、だから原型に戻るか、原型ではなくて、でも同じことを繰り返さないで、今度はそれとは、あの、恋愛じゃない形の関係性を築くっていう方向に行ってる。で、行ったところで、ニーズが出た。あの、ファンがついたっていうことになると、今度はそっちが、うわーっと強くなってる。今それが強くなってるから、今度、じゃあ今度は何を育てるよって、今もうなってると思うんだけど。テーマとして。
そうですね。
すると今度はまた一周回って、あれなのかもしれない。恋愛に戻ってくんのかもしれないと
思う。そうですね。
アラブの石油王とかがときめも今の技術で作れんとか言ってくんないと、
まあそれはもう計画としては難しいよね。
いやー、これ、そのスマホゲームが流行っちゃったっていうのもあると思うんですけど、要はエンディングを描けないというか。
そうなんだ。
いや、ストーリーをどんどんどんどん新しいストーリーをこう提供しないといけないので、一人の女の子、例えば一人のキャラクターを攻略しちゃったら、もうそこで終わるわけですよ。
うん、
で、また、まあ、新しい、シナリオが開発、リリースされるとすると、またちょっと番外編みたいなストーリーがあったりとかっていうことになっていくしかない。そうするともう、ユーザーとしては広がってはいかないんですよね。
なるほど。あ、そういうことなのか。
女性向けで割とそういう、人気シリーズとかあったんですけど、でもそれもなかなか珍しい例かなっていうのがあって。
恋愛シミュレーションゲームでの最近の変化っていうのはどういうところにあるの？
出てこないです。だからその、恋愛シミュレーション自体がほとんどないというか、同人ゲームで一部あるんですけども、それぐらいで、ほぼないですよね。だから。
まあそういう、まあ、 まあ、あれ、実際はね、ちょっとあるんでしょうけど、じゃあ実際にその、みんなが知ってる、
う
ん、ま
あ、ハートとかそういう。
そう、じゃあ、みたいなのは、うん、まあ、ないと思います、ね。
だから今人気のあるヒロイン、ゲームキャラのヒロインで、だいたいライザーのアトリエってゲームあるんですけど、はいはい、そのライザーとか、だいたいそういう恋愛が主軸じゃないゲームのヒロインが可愛いってみんな燃えてる。
ああ、そうなんだ。
この子可愛いってみんな言うんですけども。
その子とは付き合えない。
付き合えない。
恋愛もない。
いや、自分が、プレイヤーがライザーだから。
ああ、そういうことか。
そういうことか、
ね。ずっと後ろ姿見てる感じなんですけど。
あの太ももを見て
る。太もも
を
ずっと見てる感じで。
何なんだろう、それは、なんか。
装飾かな、これは。
頑張んなきゃいけないっていうことがもうめんどくさいのかな。
恋愛が馴染みないからかな。
何なんですかね、と思って。
いやいやいや、二次元の恋愛こそ本物でしょ、だって。
本物です
よ。それは、それはそうです。二次元で学んだ恋愛術を三次元に生かすのっていうことじゃん。
なるほど。女の子に爆弾を
持たせない。そうそうそうそう。そういうことだよ。
怒らせない
で。コミュニケーションを二次元で学んでね。
違うの、
うん、いや、だから恋愛じゃないんじゃない、だから。欲しがってるものが。
何が
変わるってき
た。絆
だからそういうことだ。信頼関係みたいなものが欲しいんじゃないかな。わからないけど。
でも恋愛にもあるじゃん、信頼関係
って。あるけど、でもそれが肉欲とか絡んでくるとちょっと違うんじゃないっていう風になって。いや、もうちょっと純粋な意味で信頼。僕は君を信用している。あなたを信用しているからこの試合に出ましょう。勝った負けた。一緒に喜びたい。ここにだから肉欲が入ってくると、お前らは大人の社会か、みたいになる可能性もあるんじゃん。そういう風にも読めるよ。だからそこ入れないようにしたいっていうところって、
今さ、馬娘は、今、恋愛できないっすよね。は
い、まあ、そういう感じですね。うんうん、あの、トレーナーですよね、自分の。
仮にですよ。はい、まあ、ちょっと土地狂って、はい、馬娘たちと恋愛できるシミュレーションゲームが開発されたとして、
はいはい、
買います
買います。
それは買おうかな。
でも、そのラインでやっちゃうと、うん、今度はもうキャラクターグッズだから、好きな子は買うんだよ。
うん、
もう、馬娘面白いって、あの子好きだってなってるから。
うん、
ただ、世界観でいう最初の馬娘で言うと、そこに恋愛を持ち込んではならぬっていうところだからさ。
まあね。うん、いや、でもさ、そこはトレーナーだからいいじゃん。そこは、
はい。トレーナーだから面白いっていう風、そっちで十分なんだよ。
うん、あ、じゃあ、やっぱこの、アイマスは、はい、やっぱそのアイドルちゃんたちと、プロデューサーさんはやっぱ恋愛してはならぬ。
ならぬなんですけど、うんうんうん、その中でも僕はあずささんがもう一目惚れしたので、で、これ結構特殊な例なんですけど、
はい、
アイマスの元々のゲームのエンディング、まあ各アイドルのエンディングみたいなのあるんですけど、あずささんの最高、一番いいエンディングっていうのが、付き合って結婚するみたいな、
最高じゃん。
ストーリーがあるんです。
最高だよ。
公式で用意されてる。
そうなんですよ、元々、うん。だからこれはアイドルモードとしては結構、
踏み込んでる
異例というか、プロデューサーとアイドルが結婚するなんてもう、現実かっていう。
あの、最近、香原朋美がね、マネージャーさん
なんかね、ニュース見ました。
そうそうそう。ムックみたいになってます、
ね。あ、そうなんだ。うん、
びっくり
したけ
ど。秋元さんもね、高井真美子
と結婚して
る。
そう
そうそう。そうですよ。そうです。でも基本的にはその、プロデューサーとアイドルはそういう感じには全くならない。
でもさ、松崎は、あずささん一目惚れだったわけでしょ、
はい、
で、あずさずっとやって、あずささんやってて、
はい、あのゲームプレイという。
そう。で、最後結婚するってなった、はいはい、もうやっぱガッツポーズだった、それ。
そうですね。
そりゃそうだよね。
そりゃそうだよ、
ね。そうだよ、
ね。俺が公式に認められたっていう。
俺がね、はい、俺が認められたんだと。はいはいいうことですよね。
他のエンディングはもう結構、なんでしょうね、その、アイドルの方から好きですって告白されるけど、うん、アイドルだから振るっていうのが最高のエンディングっていうキャラクターもいるんですよ。っていう切ない終わり方をするような子もいて、っていうのもね、なんかあったりする。それもやっぱりエンディングがあるっていうゲームの、ゲームがメインだった頃だからできた。ストーリーなのかな。
じゃあさ、あの、アイマスで、
はい、
やってた頃は、
はい、
これ恋愛じゃないんだけど、うん、この気持ちどうしたらいいんだろうみたいな悩みはなかった。
あ、でも僕、だから、 俺そうですね、プロデューサーという立場として、うん、本当に手は出しては いけないみたいな。
そこは潔癖になるよね、オタクは誠実だからそこは。
そこはね、まあいわゆるそういうまあ、まあ変な言い方するとごっこ遊びみたいなことですから、ここで手を出すっていうのがあるともうそれはゲームとして多分破綻してしまう部分である、うん、そこは描かなかった。のは全然正解だと思うん
です。今描かなかったって言ったけど、はい、じゃあ描いてないだけであるはあると思ってるの？
あ、僕は思っている。プレイヤーは勝手に。こそれは自由だ。
自由だ、ね、
なるほど。カズさんは馬娘をやりながらどういう気持ちなんですか？この子付き合いたいわとか思う？
いや、あの、立派な馬娘に育てて優勝したいわですよね、やってる時。
あ、もうトレーナー。
トレーナーマインドですよ。
うん。
恋愛はあの特に二次創作とかで結構いろいろ今発表してるのがあって、うん、そのあたりと恋愛に踏み込んでる作品もあるんで、そのあたりで僕は気持ちを消化してるというか、
うん、
満足いってる感じします、
ね。なるほど。
そう。だ公式ではやっぱりあんまりそういうのは感じないようにはしてますね。
うん。感じないようにして
あの恋愛感情を持たないようにはしてますけど、ただでも可愛いんです。でもどうしようもないんです、これ。もう、はい。さっきからアグネスタキオン本当大好きすぎて、やべえな、このマジで。どうやったら付き合えるのかなとか、ちょっと考えちゃう自分もいて、わーってなるんですけど、難しいですよね、その
場合。そこはでもトレーナーに、として、
して。
複雑じゃん。
複雑ですね。
複雑な気持ち考え
てた。そういう、馬娘の例えば、じゃあ、ファンアートの漫画とか、ツイッターに上がってきたりとかするじゃないですか。で、トレーナーと、その馬娘たちがちょっと、
ちょっとギャグとかやったりして、はい、そういうの微笑ましく見てるぐらいで僕の気持ちを収めようとして。
そこに対しての、そこのトレーナーさんへの嫉妬みたいなのはないですか？
ああ、いや、ないな。自分、まあ、イコール自分ってわけでもないんですけども、特にないですね。別時空だと思った。
おお、それは別時空
だ。だからプレイヤー一人一人にその世界が、馬娘世界持ってるんで、うん、そこはそこを覗かせていただいてる感じなんで。
今まで一番やり込んだ恋愛シミュレーションゲームって何ですか？
トゥーハート以外に。
トゥーハート。
トゥーハートか、あ、でも同級生1かな。
同級生ね。
繰り返しやってたという意味では。
いや、だから、僕らの恋愛の現象体験じゃないですか。
そう。
も
う
恋愛全部あれで学んでる感じじゃないですか。
あの、キャンキャンバニーかもしれないな。
キャンキャン。
誰も知らない。
キャンキャンバニー
知らないと思いますけど、
は
い。
タイトル知ってる。
キャンキャンバニー。昔の、はい。あのあたりが元祖恋愛ゲームで、要は会話ゲームなんですよ、1話。ですね、例えば、相手に趣味とか、いや、好きなことをいろいろ振ったりとかして、仲良くなって親密度がゲージで上がっていくと、いろいろできちゃうみたいな。そういう、まあ、恋愛ゲームの基本みたいなのはそこで、確か出てきたはずなんですよ。あれはあります。原始と体験ですね。
すごいやりたいって思わないですか？恋愛シミュレーションゲーム。
今ですか？
今。
普通に、僕、エッチゲームいっぱいやってるんで、別に。やって
ます。エロゲーになっちゃうと、はいはい、もう、展開早いじゃない。
早いです。最初まずです、
ね。そこまでね。の。でも、そこに至るまで割とこう、じらしてほしいんですよ、ね。
ああ。
恋愛をしたいんですよ。
でも最近は、その、5クリックで、いきなり本番が始まるんですけど、うん、その後に時間が遡ったりとか、その後の関係性が描かれるんで、その後一般シーンに入るんで、
うん、
そこから感情移入できる。
あ、だから最初に全部答え合わせしてから、実はなぜこうなったかというとが入ってくるわけ。
まあそういうパターンもありますし、まあ実はこういうプレイが楽しみますよっていうのを最初にチラ見せした後に、
うん。最初にもう全部吐き出させて、
そうですね。
それからちょっと賢者タイムになって、ストーリーを入れてくださいっていう。
で、あの日常シーンを頭に入れてくれと。
なるほど。
そうですね。今そういう作りになってますんで、そう、僕はそうですね、エロゲーやってるんで、あまりこう、ギャルゲーはまあ確かに好きですけどね、甘神とか、全然。
だから逆にだから、今恋愛を描いてるのはもうギャルゲーじゃなくてエロゲーの方が、恋愛を描いてる感じがすごいあるんですよね。
ありますね。
そう、まあ純愛ゲーってね、言われるエロゲーの方は、割とちゃんと恋愛、描いてくれてます、
ね。エロゲーのカテゴリーに何純愛ゲーっていうのが
あります。
純愛あります。
それはどういうことなの？
純愛とか両女とかいろいろあるんです。
うん。
ジャンルが。
ああ。
その中で、やっぱり、この、まあ、トゥーハット形式です、つまりは。
はい、
うん。まあ、トゥーハットが、あれがね、ヒストで、ね。
まあ、だから、エロシーンがある恋愛シミュレーションゲーム。
そういうこと
です。ということですね。
まあ、恋愛アドベンチャーとかね。
ああ、うん。純愛ゲーでいいじゃん、じゃ
あ。あ、そうですよね。
純愛ゲーはあるんですか？
あ、純愛とは、何もしないというか、エッチ
いやいや、エロゲーでも純愛ゲーっていうのはまだ
あります。あります。
あります。
そっちに需要がいっちゃってんのか。
そうですね。
でも昔は両方あったはずなんですよ。
そうだよね。
それこそ美少女ゲームが一般ゲームに移植される形でいっぱい PS1 とかね。
いや、だけどさ、あれやっぱエロシーンがあるって知ってて、ないゲームやるやつほどなんかもう、チって思うことないですよね。
確かに確かにね。それはありの方で見たいよね。
いや、それはそうでしょ。悔しくてしょうがないよね、それは。
話ちょっと繋がんねえ部分もあるしね。
そう。
俺知らないっていうか知っててやったけど、なんか話が、飛んでるんだよ。喜びがあって。はいはいはい、なんでって、なんで、急になんか女の子の方が親密な喋り方が。あなんだお前急にって。あ、多分やったんだな。
やったな。
多分20年ぐらい前の移植は割とそういう
ところ だったんですよ。
確かに、だから恋愛シミュレーションゲームやりたいなっていう人はもう純愛芸に流れてんだろうね、
エロゲーの。エロゲーの純愛芸に、はい。そこにかろうじて今残ってますって感じ。
なるほどね。
そういう意味ではやっぱりあれの性接触を含めないとその恋愛みたいなものはもう書けない。書かないと受け入れられないっていう部分もあるんだと思う
よ。エロシーンはどっちかっていうとだからエロじゃなくてもうご褒美なんだよ。
あまあそれそうなんだけど。だから告白して終わりっていうとなるともうだからカタルシスとしては得られないみたいになってんの
か。まあそうだね。
それも恋愛ごっこじゃん。
確かに。
もう全部セックスの話も含めないと恋愛じゃないのよっていうふうに大人びてるのかもしれない。今のニーズが。わからない。
どうなんだろう。
まあ全体的に高齢化してるってのもありますよね。
それも絶対ありますよ、うん。
そっか、だから、まあゲームわざわざやんないけどスマホでいいか。スマホで恋愛ゲームないの？っていうのが、
ない、少ないんですよね。やっぱユーザー数的にはそうじゃない方の女の子がいっぱい出てくるゲームの方が数も出せるし、
女の子がいっぱい出てくるゲームで恋愛ができれば最高じゃん。
そうです
だと僕は思うんですけど、
なんでできないの？
わかんない。
でもそこはスマホでやるから18禁の壁を越えられない。
越えられない。それはありますね。スマホで出す限りは18禁は
厳
しいんで。
そうでもファンザゲームとかを一回通さないとみたいなのがありますね。
あ、なるほど。ね、あ、そういうことなのか。
うん。
じゃあ今、みんな何で恋愛学んでんの？
漫画とかじゃないですか。
だから、だから人の恋愛を見た漫画とか、アニメで、
うん、
人の恋愛を見てる。
マジで？
だからちょっと変わ、で、最近ちょっとやっぱり変わった、普通の恋愛じゃなくて、一個乗せてとか、あるから、
変な恋愛ばっかり見てることになる。
そういう人にはもう月が綺麗とか、
あ
もう
王道
も
そうだね、
見せないといけないんですよ、ね。
彼女も彼女見せちゃダメですか？
いきなり
最高ですから
ね。たまたしてもいいん
だ。表してきたいですよね。ああいう世界観ね。
5歳の子とかからね、彼女も彼女見せて英才教育していくのもちょっと。
一夫多妻じゃないんで、恋愛ものをド直球で描く作品が少なくなってるのも感じるんですけどね。
まあそうですね。かぐや様とかね、良かったです
けど、そうですね、
最高ですけど、
ああいう作品は増えてほしいですね。
そうですね。恋愛ちゃんとしてほしいっすね。
うん、
今の子に恋愛してほしいな。
素晴らしいもの。
ちゃんとゲームで恋愛してほしい。
俺たちみたいにちゃんと恋してほしい。
ダメだよ、三次元で恋愛なんかしちゃう。
ダメだ。
まず二次元だって。
言い切りましたね。
そうだよね。だって、三次元パラメーター出ないしさ。
そう。
わかりづらいですね。
ね、うん、そう、なんかよくわかんないじゃないですか。ね、
難しい。
ちゃんと頑張った分帰ってこないし。
ネットに攻略記事ない
し。ないし。
ないね。
何の話題が好きなのかわかんない。
わかんない、わかんない。いちいち失敗しないといけないし。
そう、あ、もしかしたら今の話聞いてると、それもあるのかな？その、だから育てた彼女、彼氏が上に上がっていくっていうのでご褒美もらってるわけじゃん。結果が見える。ちゃんと。恋愛って、ね、別にそれがゴールなのかって言われると別にゴールではないだろうみたいになってくるから。トップ取りたいっていうんで、その業界でトップ取れ。1位になれ。勝てっていうのは、分かりやすいんだよ。
競争とかいいじゃん。
しょうがない。競争社会だからしょうがないよ。
いいじゃん、その3次元でいっぱいあるじゃん、それ。恋愛しようよ、みんな。ねえ。
その分純粋にその競争に勝っていくっていうことが、むしろ、
その慣習的な社会のあれにも、汚染されてないっていう意味では、ゲームの中でしかもう味わえないっていうところもあるのかもしれない。
ああ、
俺それあると思う。
なるほど。ああ、頑張りがちゃんと
報われるっ
ていう、ね。生まれとか育ちとか、
生まれとか育ち、関係なく、純粋にやったらそれが認められる。
でもさ、ゲームの世界だったら僕も高校生になって女子高生と恋愛できるんだ
よ。できる、できる、
できる。できる、
現実年齢関係なく楽しめるじゃないですか。
そうなんですよ。
一つも無駄がないのに。
そっか。
じゃあもう俺たちでときメモリリメイクするしかない。
作るしかない。
出すしかない。
リメイクを作るしかない。
うん、ありがとうございます。
はい、皆さん恋してしましたかみたい
な。
最近皆さん恋しました。
住職から。
嘘に騙され。